こんにちは、春です。
ミヤです。
テックミハイヤーは私春とミヤがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストを招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。
はい
はい、
今週もやってまいりました。
はい、やってまいりましたね。
もう
うん、
もう1週目遅れたから2週目は絶対遅れたくないっていうね。
そうなのよ。
そうなのも。
もう
二
度と遅れたくなんかないの。
うん。マジで目標にしたいよね、それをね。
うん、そう。というわけで今回はね、ちょっとだけ余裕を持って収録してるんですけど、はい、今日は何をね話したいかっていうと、
うん、
2024年に流行るものの話をしたいと思うんですね。
いいですね。
でも、はい、私はトレンドを追いかけてるタイプではないので、
そうですね。
はい。正直。
はい、
世間は知らん。
世間は知らん、はいはいはい、
世間知らない。私調べ、
私調べね、
うん、いい。これ個人的な、うん、もう超主観的な流行なので、
うんうん、
皆さんこれあんまりこうなんだろうね、
あ、はいはいはい、
世論を読み解く参考にはしないでください、
うん、なるほどね、
はい
はいはい、
でもなんかこうバイブス的に、
うんうん、
こんな感じじゃないみたいなのはあるので、はいはい、
だからお春の中で流行るものランキングみたいな。
そうそうそうそうそう。
うちら
そんな、ね、なんでこれやろうかなと思ったかっていうと、はいはい、うん、私エマ・チェンバレンがすごい好きなのね。
あ、そうだね、その話はしてるもんね。
彼女もポッドキャスターで、まあ、もともと YouTube とかから始めてて、
うんうん、
そうで彼女のポッドキャストよく聞くのよ私、
うん、
でまあしばらくそう年末の休暇だったんだけど彼女で戻ってきて、うん、そのエピソードやってたのね。2024年に
何だってもう一回もう一回
2024年に流行るもの、うん、というかなんかインなもの、
はいはいはい、
でもそれも何彼女調べっていうか、
あ、
自分の中で
多分これが流行るよみたいな。
そう、なんか流行るというよりかはなんか自分の中でこれは来るんだみたいな、来てる、あ、そう、はいはいはい、来てるみたいなもの、はいはい、あ、うん、これうちらもやってみたいと思って。
イットなものね。
そうい
いね、
懐かしいイットって、
はい、
イットなものね。
これ通じるの？通じる？これ
分かんない。いやー、
死後とか言われるタイプなのかな、イットって。
でも結構さ、イットガールってさ、うん、なんかもうナイロンとかがさ、
そうね、
もう千倍特許みたいな言葉だったよね。
でも結構広がった感じもしたけどね。
広がってたけど、なんかやっぱナイロンがイットガール、
いやいやいや、
イットガールって言ったらナイロンのパクリみたいなさ、他の雑誌が、はいはいはい、みたいなテンションくらいナイロンが言ってた記憶あるわ私、
うんうんうん、
キコちゃんが表紙とかやってた時代だよね。 うわ
ー、やめな、やめよう、もうダメダメ、そっちに行ったらうちら戻ってこれなくなっちゃう。
マジで好きだった、
うん、
っていうかね、ほんとキコちゃんずっと好きですね、
うん、
はい、じゃあ早速ね、
はい、
やっていこうかなと。
お願いします。
はい、20個考えてみたね。
いいね、
いいよね。
これみんなの自分調べも知りたい、うん、私
わかるよ、
まあ、1個とかでいいんだけど、
自分調べあったらちょっとメッセージ、うんうん、お便り送ってください。
はい、
はい、じゃあ早速いくね。
はいはい、
1、
はい、
腸活
いよいよ
これこれちょっと世論に乗っかってますよね、
はいはいはい、
だいぶね、
うん、
いや今みんなめっちゃ腸活って言ってるじゃん。でも本当に、
うん、
やっぱりこう胃腸のね健康というんですか、
うん、
これはマジで大事だと思ってるんですよね。もともと私はあんまりお腹が強くないですから、
うん、
まあ漢方系のものを飲んだりだとか、
うん、イベロガストね、
うん、イベロガスト飲んだりとか、まあ、いろいろやってたけど、
うん、
でもやっぱり本格的にねやってみようかなと思っているわけですね、
うんうんうん、
でも研究結果として本当にセロトニンね、幸せホルモンっていうのは、うんうん、まあ、腸で作られている 90% ぐらいっていうことらしいんですね。
はい、もうそういうのがもう実際にあるってことですよね。
はい、
証明されてるんですもんね。
はい、
はい、
っていうのを、はい、私はねパートナーのお父さんから聞いたんです
はい、
で
そういうわけだからね、
まあ、だからねちょっと、
うん、
酵素とかね、
うんうん、
初めて見たの、
うん、
でまだ初めてちょっとしか経ってないんだけど、うん、私もともと便秘とかマジでないんだけど、
そうだよね、
さらになんか良くなって、うん、
大丈夫それ
でも本当になんて言うんだろうな、
いい感じなんだ。
下痢とかじゃないよ、
はいはいはいはい、
下痢がピャーピャー出てるとかじゃなくて、はいはい、ちゃんとなんだろう、
いい
出る
良質なね、
良質なうんが
そうだよね。
そうだし、うんうん、なんか結構ね代謝が良くなったりする し、こう基礎体温が上がったりとかするんだって。
大事だよね。
そうだから多分もうちょっと続けてみて、また結果報告するけど、でもやっぱりあの体内からの健康もね、大事ということで、まあ、だからデトックスみたいな、毒素を抜くというか、なんか体に溜まったいろんな檻のようなもの、良くないものをこう出していくとか、でもそれってなんか社会的にもさ、やっぱりちょっとあの何悪いことした人はどんどん流されていくと思うのね。
なるほどね。
だから、まあ、それって、まあ、体もそうだと思う。
うんうん。
ということで、まあデトックスですね。
はい、
はい、じゃあ2番。
すごい。
バナナ。
バナナ。すごいなんかデトックスと腸活とみたいなのがどんどんつながってる感じするけど。
違うの。でバナナハマってて私。
あ、そうなんだ。
これただ単にね。
でもハマってるよね。でも結構長くない？
長いの。
長いよね。
そう長いんだけど、うん、バナナうめえと思って
バナナうまいよね。
バナナうまいのよ。なんかあの朝ごはんってやっぱ食べた方がいいと思うんだけど、うん、で結構みんな朝ごはん食べるのしんどいっていう人周りにいんの、
うん、
でもバナナだったらなんかご飯とフルーツの合いの子みたいな感覚で、
うんうん、
お腹にもたまるしいいなって思うので、はいはい、バナナを押します。
なるほどね、
うん、3番、
はい、
米。
食べ物来るね
お米ね、
うんうんうん、
お米の美味しさにやっぱ2023年は結構気づいたかなって思っていて、
うんうん、でもあんたずっと米好きじゃん。
好きだね、まあ、だからねこれあのずっと続いてる
続いてる。でもますます気づいちゃったってこと
だ。ますますお米って流行るんじゃないかなみたいな。
なるほどね。
思ってて
米ね。
おにぎり。
おにぎりね、
うん、来ると思いますね。
わかる。
わかるよね。
うん、まあでも多分なぜわかるかってこれお春調べのさ今年流行るものじゃん、
うん
まあ、横にいて、うん、あのやっぱその仕事とかでもさケータリングなんか頼むってなったら、
うん、
私は両方用意したいわけ。どちらかというとね。
そうだよね。
おにぎりと、まあ、パン系ととかってしたいんだけど、うんうんうん、もう隣にいる人がおにぎりで行きましょうって言われると、うん、じゃあおにぎりだけでもいいかみたいな気持ちになるしあの美味しいおにぎり屋さんを調べようってしたりする、うんみんな結構案外知ってるなって思う。おにぎり、
分かるよ。
おいしいおにぎりここがうまいみたいな、うんうんう
ん、でやっぱおにぎりって最強の食べ物だと思ってるの私、うんうん、あのもう
本当好きだよね。
具材が別に何か入れようと思ったりまぶそうと思ったり混ぜようと思ったら何でも受け入れてくれるし、うんうん、片手で食べれるし、
うんうん、最強なんだよね。
エネルギー補給できるし、うんうん、最強じゃないですか、
うんうん、
だから流行ると思います。えでもさなんかおにぎり屋さんとかも増えたと思うの。しかもなんだろう、流行ってる気がするのなんか。
いやまあでも確かに一時期多分店舗増えて減ったけどまた増えてるイメージあるかも。
そうだよね、
うん、
オフィスの近くにもすごい美味しいおにぎり屋さんがあって、
うん、
たまに行くんですけど。
私おにぎりも好きなんだけどやっぱその米をおかずと食べるっていうことの方が好きって思っちゃうんだよね。
えミヤがあのオフィスで土鍋を導入したのね。
そうなの。
でなんか炊きたての米とおかずみたいな、うん、もうなんか無限なんか飲んでるよね。
えそうそうそう。だから飲めるぐらいうまい米がめっちゃ好きなのね。
わ、
うん、
かる。
なんかあの中華料理屋とかのさもう炊いて時間が経ったゴワゴワになってる米とかも好きなタイミングがあるんだけど、うん、やっぱそのちゃんとお米に向き合う姿勢的には、
うん、
その飲めるぐらい美味しいみたいな、うん、
あなんか待って
食べちゃうみたいな、
うん、えそうだ。なんで私の中で米って思ったかっていうと、はいはいはい、私年始にタイに行ったじゃん、
うん、
でタイ米めっちゃうまかったのね。
ああえそれってサラサラ系のそれとももちもち系のやつ、
うん、サラ
サラの方ね、
うんうんうん、サラのタイ米を使ったチャーハン、
はいはいはい、
めっちゃうまくて、
うんうん、
私毎朝ホテルの朝ごはんでチャーハン食べてた。
すごいじゃん。
あ美味しくて朝チャーハン食べる、
うん、
お昼もタイ料理屋さん行くチャーハン食べて、うん、夜もチャーハン食べてた。
怖いけど本当あんたそういう女だよね、
うん、
分かる。
でもおじいちゃん巻き込んでたそれでおじいちゃんチャーハン本当美味しくないって言ったらおじいちゃん美味しいなって言ってた
よかったよ。
でなんかおじいちゃんも朝ごはんのさあのケータリングみたいな、うんうん、なんていうの
何
バイキング、うん、ビュッフェみたいなとこ行ったら、うん、おじいちゃん何食べたいって言ったら、うん、おじいちゃんチャーハンあるよって言ったらじゃあ食べるかって言って。
いやでもちょっと孫に押されちゃってんだよな。
いやでも食べてたすごく美味しそうに。
そう、ね、でもなんかそれはすごいあの DNA だなって思う。
そうだよね、
うん、おはるもそうじゃん。押されたらじゃあ食べるか美味しいとか言ってさ。
そうだね。
まんざらでもなく
食べる。受け入れ方だね。
そうそうそうそう。
はい、じゃあ次いきます。
どんどん行こう。
4、
はい、
消費と結びついてないセルフケア。
はいはい、
でもなんかこれ今までのその腸活みたいなところから、うんうん、やっぱ割とセルフケア寄りの話だと思うね、デトックスとか、ね、うんうん、でもだからそのなんか結構今まででさ、あのご自愛とかセルフケアってなるとやっぱそこに、うん、あのプロダクトが ね、
まあ、そうね
付随してくるというか、まあ、もちろ ん、 なんかメディアで取り上げられるってことはさ何かを売りたいとかさ、うんうんうん、っていうわけなので、
うん、
でもなんかそういうことではない、うん、なんか本当にあの自分を大切にするみたいな話、
はいはいはい、
でもそれはさうちらが去年あの一緒にあのアートワークを担当した羊文学のアルバムも、うんうん、やっぱそういうコンセプトだったと思うね。
そうだね、
はい、あの12 Hugs Like Butterflies ね、
うん、
あれもさジャケでこうバタフライハグをしてるみたいな、うんうん、なんか不安な時にこう自分で自分をハグしながらこうトントンこうしてあげるとか、
うんうん、
なんかそれが今すごく受け止められたなと思ってて、
うんうん、
そのコンセプト的なことが
一回一番最初にご自愛っていう言葉が流行ってさ、
はいはい、
でご自愛くださいってお互いに言える関係値が来たところにさ、はい、こうメディアだったりとかさ、はい、あらゆるこう企業側がさ、
うん、
あのプロダクトを売るためっていうか、まあ、多分提案してた人たちも気持ちはあったとは思うんだけど、あのご自愛くださいっていうのをさ言ってくれてさ、
うん、
最初は良かったんだけどさ、うん、あんまりにもそれが増えすぎてさ、
うん、
みんなうるせえなみたいな感じになって
きたからね。なんか別に何も買わなくたってその自分を大切に思ったりとか、
うんうん、
でそれができたからこそ近くにいる人にもその気持ちを持てたりとかっていうでも考え方がこうだんだんこうやっぱ浸透してきている気がする、
うん、
っていうところで、はい、4でした。
いや
で次5ね、
はい、
お散歩。
また5だ、はい、お散歩ね、
お散歩
あすごいじゃん。
であのこれはですね、まあ、そのセルフケアと結びついてるんですけど、
うん、
あのなんかこうめちゃめちゃ追い込み型 の、
あのそうだ、ね、
スポーツ
ではないね。
なんかこうジムでとにかくめっちゃ鍛えるみたいなことではなくて、
うんうん、
なんかいろんな人が自分のいる場所で取り入れられる、
うん、
こう体を動かすみたいなこと、
うんうんうん、
でなんか流行る気がするの。
なるほどね、
うん、なんかうちらもさあのオルビスさんと一緒にやってる月曜朝の逆立ちでさ、
うん、
あのゲストと一緒に逆立ちしたりとか、うん、あとあのラジオ体操したりとか、
ね、
あそうなんか中でもね、まあ、パルクール行ったりもしてるんですけれど、
うんうんうん、
今ねちょうど今週からねあの流されてる田中ライオンさんとの、はいエピソードはパルクール行ってきた話なんだけど、
うんうん、
でもなんかなんて言うんだろうね、結構その日常に取り入れられる、うんうん、すごく簡単な気持ちよくなれること、
うん
まあ、ストレッチとかもそうだけど流行ると思う。
なんかさお散歩一人でももちろんできるけどさ、
うん、
その月曜朝の逆立ちとかだとさそんなに面識のないさメンバーが集まってさ、絶対朝活しに行くタイミングでさ、
うん
100メートル以上は絶対歩くじゃん。
そうだね、
なんかあれを散歩って言っていいのか分かんないけど、うん、あの歩きながらお互いが前を向いて会話があるみたいなのってめっちゃいいよなっていうのはすごい思うの、うんうん、
えだからね私これもう本当持論だけど、うん、そういったコミュニケーション流行ると思う。
大事だよね、
うん、なんかちょっと気になってる人とお散歩に行く、なんかその気になるっていうのは、うん、なんか別に恋愛方向とかじゃなくて、うんうん、この人面白そうだなみたいな人と、
うん、
なんかどっかに入って向き合って話すとか、あの飲み屋に行って、うん、飲み会行くとかじゃなくって一緒にお散歩する、
はいはい、
これ流行りますね。
流行ったらいいですよね
、はい、でも次行きましょう、
はい、行きますか、
うん、
いやそうでも近い距離の人とはお散歩してすごい良かったって体験実は持ってたりすると思うの。みんなドキドキしながら歩いて帰るとかさ、分かんないけど、でもそれがちょっといろんな関係値と広がってったらいいよね。
うん、
てかみんなで流行らせてこそれはじゃあ、
うん、
はい次
6自然遊び、
はいはい、
まあ、これはあの本当その5番と結構近しいこと、
うんうんうん、
でまあ日常に取り入れられるってことも大事だし、
うん、
なんかちょっとしたさこうあの非日常とかお出かけみたいなこと、別にそこで何かをものすごい期待してるわけではないけど、
うん、
うーんこの間ミヤがさ言ってたさあの焚き火したんでしょ。
あそうなのそうなの、
うん、
自然あのこれちょっと話す前にさ、
うん、
今日こういうの発表するからって言われて聞いてて、うん、ミヤなんかあるって言われたんだけど、みたいな、私から出せるものなんか自然で遊ぶとかしかないんだけどって、
うんうんうん、
そう言ってたんだけど、そう焚き火したんです。
はい、
すごい良かったですね、
うんうんうん、
なんか私バーベキューとかしたことあるんだけど、
うん、
なんかやっぱさほらみんなは知ってるか分かんないけど、私目的がすごい大事だから、
うん、
目的もなくなんかするとかじゃない、 だから野菜とか肉を焼くために火を起こすとかだったらめっちゃ頑張れるんだけど、
うん、
なんか何もなく火を見るみたいな焚き火 みたいなのって、うん、今までずっとなんでみたいなのが多分ちょっとどっかであったんだけど、
うん、
お友達 のマリちゃんと焚き火しようっていうことになって、うん、まあ、結局ねその焚き火でもさあのマシュマロ焼いたりとか、
うん、
なんだかんだでそう食事、うん、ちょっと行こうじゃ今度、うん、そう食事とかもなんだかんだで作っちゃって天才じゃんみたいなこと言ってたんだけど、すげえよかった。あの夕暮れ時に浜辺行って焚き火台使って火起こしして、そうで寒いんだけど火あったかいしみたいな、風が吹いたらやばいやばいとか言って椅子に座ってさ夕日見ながら暗くなってみたいな。
めっちゃいいね。なんかその
すごいよかった。
自然遊びでいいのって、うん、別に特に目標とか設定しなくても、うんうん、別にただそこにいてその場を楽しむっていうことができるじゃん、
うんうんうん、
でそういう時間の中でやっぱり考えが柔軟になっていくと思うの、凝り固まったものがいろいろこう柔らかくなるというか、うんうん、だからそれはすごく今年やりたいよね、
うん、
流行ります。
そうそうそう、流行らせていきましょう。
私の中で流行るこれは。
あ、そう、あとオルビスが結構自然遊び系じゃん、オルビスさんとやってる朝活が、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
そうだからそれをイベントにしてみんなでやりたいっていうのもうちらはあの企んでる。
そうそうそうそう、そこでみんなで
そうそうそう
何かする。
そう、なんかして。
はい、じゃあ次ね。
はい、
7、
はい、
好きなものの深掘り。
お、
まあ、これは学ぶみたいな話だね、
はいはいはい、
なんか好きなものじゃなくてもなんか新しく学んだりとか、
うん、
なんかこう
興味のあることとかってことだよね。
そうそうそうそう、なんかでもそれをこうなんかちゃんと学ぶというか、
うん、
知っていくこと、
はいはい
はい、みたいなのはすごくあるんじゃないかなと思ってて、うん
うん、なんかそうだよね、うん、なんか生活っていうものがいろんなところであるけど、
うん、
余裕がない瞬間もあるんだけど、なんて言うんだろう、周りのさ人たち見ててもさ、ちょっとなんか新しいことしたいみたいな、
うん、そうそう、学んでみたいみたいな人いるじゃん。なんかその感じあるよ
ね、うんうん、
でなんかやっぱり今ってもう本当に情報が溢れすぎてて、
うんうん、
その中からなんかこうっていうか、それを全部自分に取り込むのって無理だし、
うんうんうん、
で結局何が自分にとって大事かみたいなことがすごい分かりづらいなって思ってて、
うん
うん、でもなんかそこで一個に焦点当ててなんか調べてみたりとか、うんうん、なんか勉強したりするとなんかそこから次の興味みたいなものが自分の中で開く感覚があって、
うんうん
うん、それをしたいなって思ってるし、なんかその感覚があの今のこの時代を生き延びるための、
うんうん、
なんかそう自分を守るなんか防御みたいなものになりそうだなと思って、うん、はい、これはいいなと思ってます。
いいですね、
はい、次いきます、
はい、
8、
はい、
お守り、
はい、
お守りね、
うん、
これね、あの私最近、
うん、
作ったのね、
お守りをね、
はい、
うん、
あのね、もちろん散らばってるの私のお守りって、うん、なんかいろんなちっちゃいものにいろんなこう気持ちを託してるわけ。
なるほどね。
そう、でもこの間タイで買った、
うん、
なんか本当にお土産のちっちゃい箱みたいなのがあって、うんうんうん、そこにその子たちをまとめてみたの、
うん、
もうそしたらもうテンション超上がっちゃって、
うん、震えてたもん
ね。かわいいかわいすぎる。
落ち着いてくれよ
かわいすぎる、
うんうん、いやでも実際かわいかった、
うん、上がると思って、
うんうん、
これは流行るよ。
まあ、私は多分流行らせたいけど、
うん、
こう憧れて見てる側かもしれないけど
あの、そうだね、
みんながそういう風に思って小さいもの集めたらいいな、
うん、私だけのお守りっていうなんか他人から見たらゴミなの、うん、なんか本当にでもそういうものってあると思うのね、
うんうんうん、
なんか雑誌の自分が気になったところ切り抜いたやつとか、
そうだよね、
あとはなんかもうちっちゃい陶器とか、
はいはい、
シールとか、うん、なんかそういうものなのよね、
うんうん、
別に何も高価なものとかじゃないんだけど、
うん、
それらが自分にパワーをくれると知ってるからそれを一つの箱にまとめたら、
うん、
まあすごいことが起きてお
めでとうい
るわけですね、
はい、
まあ、だからこのお守り、まあ、お守りボックスかな、
ボックスね、
うん、お守りボックス、うんうん、これは来てます。
流行らせたいこれも、
ね、で私思ったのね、
うん、
でなんか その時その時で自分のことをこう守ってくれたり、
うん、
エンパワーしてくれるものってもしかしたら違うかもしれないから、
うんうん、
時期によってそのお守りボックスを作るっていうのは、うん、なんかすごいいいかもと思った、
はいはい、なるほどね、
まあ、もちろん入れ替えるのもいいし、うんうん、あの、まあ、新しく箱を作るでもいいんだけど、うんうん、そうなんかそういうあの儀式やっていきたいなって思って、
それ物理的なのいいよね。結構私なんかその時期と気持ちみたいのでいくとさ、うん、人によってプレイリストとか作ってる人いると思うんだよね。
そうだね。
でこの曲聴いたらあの時を思い出すみたいなのって結構あると思うんだけど、うんうんうん、 物にそれがよるのいいなって思う。
なんかそのプレイリストも物にできるじゃん。
まあね、そうだね。
それをさ、じゃあ CD にするとかね、 USB スティックに入れてその箱に入れるとか、はいはいはい、そのプレイリストの QR コードを作ってそれ印刷してチョキチョキチョキってして箱に入れるとか。
ハウトゥーになっちゃってるこれも、
うん、なんか楽しいね。
いいね、
はい、これをもうあの何お守りボックスをみんなで作る会みたいな、
はいはい、
楽しそうだね。はい、次、
はい、
9、
はい、
お誕生日会。
お誕生日会もうこれ私の中でずっと流行ってるから。
そうだよね、うん、宮の中でずっと流行ってるんだけど、うん、お誕生日会っていいなと思うの。
よかった。
そうなんかあの私はそのみんなでこう集まるみたいなことが、うん、あのなんか理由があってほしいみたいな感じで思ってたのね、
うん、はいはいはい。せっかくだから、うん、せっかくだからシリーズ
なんか最近はさほらあのオフィス飯とか始めて、うんうん、あんまりそのそこに理由がなくていいっていう、うんうんのはあるんだけど、でもあのやっぱりそのコミュニティの誰かが生まれてきてくれてありがとうみたいな会ってめっちゃいいなと思って、うんうん、
はいはいはいはい、
特別じゃん。
そうだね。
そう、それお誕生日会ね流行らせたいね。
うん、私の中でもずっと流行ってるから。
そうだね、うん、なんか盛大にしなくてよくて。
わかるわかる、
うん、
でもそれをさその本人も緊張せずにさお互いが心地よく楽しかったって思える会になるかっていうのは、うん、私の中ですごいあの大事なポイントなの
そうだね。
そう、
うん、
なんか私は正直自分の誕生日に結構ナーバスになりがちなの気持ちが、
うん、
なんか別に年取るのが嫌だとかじゃないんだけど、うん、なんかよくわかんないプレッシャーに押しつぶされそうみたいな気持ちにちょっとなったりするわけ。最近あんま思わないんだけど、うんまあ、特に中高の時とかなんかうーって感じだったんだけど、そうだからいっぱい今年も誕生日会したい。ろうそく仕入れなきゃ。
そうだね、うん、かわいいろうそく仕入れなんて、はい、あのなんかだからその表層的な付き合いじゃなくて、うんうん、本当にこう大事だなって思う人の、
うんうん、
を祝福する会みたいな、うんうんまあ、だからコミュニティの強化というかさ、
まあそう
だね、なんかこうあのやっぱお互い大事だ存在だよねっていうのを確かめ合うみたいなこととしてすごくいいなって思って、うんうんいますね。そ
う、張り切りすぎずにでも祝うみたいなところをポイントにしていきたいです今年は、うん、はい、
はい、あとはですね、
はい、
チェキ。
チェキ
チェキ
流行ってる流行ってるよこれ。
流行ってるよね、うん、あのチェキとかデジカメってすごい流行ったじゃないですか2023年に、
うん、
チェキずっと流行ってるんですよ。
チェキって流行った。デジカメは絶対流行ったと思う。
分からないんだけどちょっと
村上ゆずに聞こう。
あのね、うん、チェキ流行ってると思うの
本当、
うん、なんかハンディチェキって出たの知ってる？
どれ？
手のひらサイズのチェキ。
あー待って、それ遠隔でプリントできるみたいなやつ。
そう
合ってるかな。
そう、うん、あの手のひらに乗るサイズのチェキ、
はいはいはい、
でなんかピシャって取って、はいはい、でプリンターは別なの、
うんうん、あー分かった分かった、うんうん、
そうであのうちら去年さそのワイドチェキのプリンター導入したじゃない、うん、導入したっていうかう、
ね、された持ってきてくれた友達が
そう、うん、うちの友達オフィスに持ってきてくれて、うんうん、このオフィスにある方が多分使えると思うよって言って置いててくれたんだけど、
うん、
まあ普通になんか撮った写真をプリントできる、
うんうん、
でそれがなんか私の中で結構ヒットして、
うん、
で、まあ、どうやって使うかって言ったら、まあ、そういうじゃあお誕生日会の写真とか、
はいはいはい、
あとはあのじゃあ撮影で撮ったビハインドとか、
うんうん
まあ、そういうものをあえてプリントして、
うんうん、
じゃあその衣装を貸してくれた人に対してのメッセージカードにするとか、
うんうん、
なんか渡す相手にとかが割とクイックにできて、
う
ん
う
ん、で一点物として成立するみたいな、うんうん、さっきのお守り私だけのお守りにかなり近い感覚のものがあるなと思ってて、
うん
うん、でなんか最近の iPhone ってさ、うん、なんかめっちゃ高性能じゃん、
まあね、
でちょっと綺麗すぎちゃって、
ね、
あの使いづらいと思ってる子もいるんじゃないかなと思うの、
うんうん、
映りすぎみたいな、
はいはい、
だからちょっとそのなんだろう全ては映さないけど、うん、っていうところとあとはこうあえて撮るみたいな行為、うん、なんか iPhone だと、まあ、もうなんか本当に手の延長線上にあるから、
うん、
もう撮る行為とかもなんかあんま特別感がないんだけど、うん、あえてデジカメで撮ったりとか、うん、あえてチェキで撮るみたいなことでなんかそのモーメントを特別なものにする、
うん、
自分たちが、
うん、
っていう感覚はすごいあるなと思ってて、うんまあ、そうやってお誕生日会となんかちょっと似てるかもしれないんだけど
その
うちらもさオフィス飯食べてくれた人チェキで撮るじゃん、
うん
でやっぱなんかその出会いみたいなものをなんかみんなでありがとうみたいな会に、
うんうん、
あの仕立て上げるじゃないけど
仕立て上げてるね
でしょ、
うん、
そうだからあの感じはすごく、
うんうんうん
まあ、今年も引き続き
そうですね、
はい、 流行っていくなっていう、なんか物に残すみたいなことなのかな、やっぱね。
あ、まあでもうちらはそれに固執してるみたいなところあるから。
はい、すみません。
はい、す
みません。はい、次行きましょう。
はい、
はい、占い、次。
はい、
占いです、ね、
これ、うん、
まあ、これ占いなんて一生流行ってるのよ、うん、
流行ってるよね、
流行って
る、いろんな占いもだって
あります、
うん、
でもやっぱあのコロナ禍でさ、
はいはい、
タロット占い師が増えたと思うの。
増えたね。
増えたでしょ、
うん、
私なんてお友達2人占い師になりましたから。
なったね、
はい、あのフィナルフラワーのね、
うん、
マドちゃんね、
うん、
来てくれたじゃないですか。
来てくれちゃいました。
マドちゃんはタロット占いもやってるんですよ。
そう、めっちゃいいから、みんなカード可愛いし、
カード可愛いし、うん、なんかやっぱあの占いが全部一緒だって思ってる人、うん、占いとしてなんか一緒くたにカテゴライズしてる人、うん、違いますの。
違いましたね、
うん、もうそれぞれにこだわりのなんかポイント、もう何ディレクションされてんだよ、うん、世界観が。
それな、本当によ。
だからどの世界観で占ってもらいたいかっていうのを選ぶのもすごい楽しい、
ね、そうだね。合う合わないきっとあるからね、言葉選びと
かも、
ね、うん、そうだよ。
そうそうそうそう、なんかすごい鼓舞されたい人もいれば、うんうん、なんか包み込んでほしい人もいるわけじゃん、
うん、
でなんかこれ後からまたつながっていく話なんだけど、うん、その占いってすごくその人にパーソナライズされてるじゃん、
はいはい、
でそのなんかパーソナライズされてるみたいなことがすごく来てるなと思ってるの。
なるほどね、
うん、この人のために
私のためだけ、
私のために作られたものっていうところに、
うんうん、
なんかだんだんこだわっていく気がしてて、なんかそれ、
ね、
ファストファッションとかそういうもの、なんかこう早く量産されたものっていうことじゃなくて、
うんうん、
自分のためにカスタムしたみたいなことがすごく来る気がしてるんですね、
うんうん、
はい、だから占いもマジで その流れで、
うん、
こうちゃんとあの自分のなんていうんだろう、ことを知ってるとか、
うん
うんうん、そうだ
だね、
うん、まあ、なんかそこになんかバランスは大事だけどさ、
うんうん、
はい、
いいよねタロットね、扉叩いて開いてくれる感じじゃん ね、ぜひ皆さんも占いやってみてください、はい、
あ、じゃあ概要欄に貼っとこう、
サタデーちゃんね、
うん、
オッケ
ー、はい、
はい、次
次ね、ジーンとか雑誌、
はい、もう流行りますよ、だって流行っていますよ、
うちらがカムバしますから、はい、これは、
はい、もうこれはうちらの中でそれ流行りがもう一回来てますの。
あのね、これ私また物に固執してる話になるんだけど、
うんうん、
やっぱりこう何か世界観だったりとか、
うん、
こうメッセージが一つにまとまっているみたいなものに対してのこうなんていうんだろう、惹かれる気持ちっていうのはすごくあるなと思ってて、
うんうん、
なんかやっぱり今情報がこういろんなところに分散してて、
うん、
もう宇宙からこういろいろ買いつまんでいくみたいな世の中じゃん、
うんうん、
だけど自分のやっぱ好きなものが一箇所にまとまってるみたいな、
うんうんうん、
心地よさとかさあると思うのね、
うん、
で自分のペースでそれをこうめくっていけるっていう、
うんうん、
やっぱ紙媒体とかの魅力っていうのにどんどんなんかこう若い世代も気づくじゃないかなって。
まあそうだよね、触れ、うん、うちらは割とギリ触れ合ってたけどさ、
うん、
もうさらに下の世代になるとさ、
うん、
実はこうあんまり紙媒体に触れ合ってないみたいな、
うん、
ところもあったりすると思うんだけど、
うん、
いや
そうで、しかも、
うん、
あ、自分にもできるみたいなところですよね、やっぱ、
まあね、
なんかこ
う、
ね、やっぱさ、またこれあのおたかつの話になるけど、
うん、
なんかみんなすごくさカスタムするとか、
うんうん、
すごい好きじゃない、
うん、
でその延長線上でやっぱジンとかってやっぱめっちゃ相性いいと思うし、う
ん、てかさ待って、おたかが作ったジンとかないの？
絶対にあると思う。
あんたやんないよ早く。テテンのジンみたいな、ベビードンストップみたいなやつ、ね、いいじゃん。
いや最高じゃんそんなの、
うん、
いやでも、
まあ、でもそれで言ったらあれだわ、うん、ごめんごめん、あるわ、あの、うん、お誕生日、それこそ、
うん、
あの推しのお誕生日会をさ勝手に開くじゃんおたくって、
うんうんうん、
カフェとかで、うん、ああいう時にさあのプレゼントでさ、うん、そういう冊子とかさ作ってるよね、
まあ、そうだよね、
ありました、
あるよ、ね、
失礼しました。
でもなんかやっぱそう、そういうものがやっぱもっと盛り上がっていったらいいなっていう気持ちね、
うん、そうだね、
はい、次いくよ、
はい、
あのね、詩的なもの、
ポエティックなものってこと、
ポエティックなもの、
はいはいはい、
あのね、まあ私がこう具体的に何を推すかって言ったら、
うん、
大島由美子さんの漫画とかね、
うんうん、
やっぱこの間ね、あのお誕生日だったお友達にプレゼントしたりしたんだけど、
うん、
なんかね、あの夢を見ることみたいな、
うーん、
この厳しい現実世界なんだけど、うん、そこにこう何かこう 希望とか夢を見出す作業みたいなことを、うんうん、やっぱ、うん、あの個人単位でしていくと思う、これから人は、うんうんうん、大変な世の中だからさ、
はい、
でその時にやっぱ短歌とか詩とか、
うん、
そういうものはとても来てるなって思うんですよ。
ね、そうだね、
うん、やっぱこう日常の中に、
うん、
その大事な瞬間というか、うん、ハッとするような瞬間を見出していくみたいなこと、
うんうん、
結局人生ってそういうものだから、
うんうん、そうね、
そうで余計に今ね、まあ、こういう世の中だからこそそういうこう日常の中でも見つけるね、
うん、
瞬間といいますか、ね、
大事な、
そうでそれをやっぱりこう何かこう言葉に記して、うん、それをシェアし合うみたいな、う
ん、残すとか、ね、
残すとか、うん、そういうなんか写真とかじゃなくてそういうもう少し言葉でさ、なんか表現の幅があるというか、
うんうん、
イマジネーション膨らませられるものだから、なんかそういうものでコミュニケーションを取っていくみたいなことはすごくあるなって思います、
うんうん、いいですね、
はい、次、
はい、
ファミリービジネスね、
はい、
来てる、これは来てるよね、
来てる
実際、
うん、
なんか私もそうなんですけど、
はい、
あの結構周りでも、うん、じゃ自分のお母さんとね新しいこと始めてみようと思うんだとか、
そう
だね、
うんうん、
その地元のあの地元にあるお家だったりとか、うんうん、その場所をあのちょっとリフォームして、ね、じゃあそれを人に貸すとかね、
やってるね、
やってるのよ、
ね、
もうすでに始まってるのよ、
そうだね、
そうで、まあちょうどだから私たちの世代とかがさ、
うん、
なんか自分の活動とかをあの振り返った時にやっぱ親の影響がでかいって思ったりとか、
うんうん、
するわけですね。
そうです
ね。まあ、そのなんかファミリービジネスがさ、なんかすごいいいぞっていう、っていうよりかはなんかその現象として、
はいはい、
そのやっぱりあの自分が置かれてた環境をね、
うんうん、
振り返るっていうことが多くなってる時期として、
うんうん、
そこにあ親がやってることと近しいなとか、うん、ここでガッチャンコしたら面白いんじゃねみたいな風に思うことが割と、うんうん、増えたっていうのが、うんまあ、自分だけじゃないんだなっていうところで、
はいはい、
ファミリービジネス入れました。
いやいいですよね、ファミリービジネスね、
は
い、
なんかうちのね
見てて楽しい、私は
お父さんと、
うん、
パムさんとコラボしたアイテムは、
はい、
2月23日にね、
はい、
発売となりますので、
すごいちゃんと告知してきよった、
そちらもぜひチェックしてください。
はい、それで言ったら待って、ここで告知ぶち込んでいいんだったら言うけどさ、あ
どうぞどうぞ、
あの2月みんな10、11、12で渋谷パルコでイベントやりますんで。大丈夫か大丈夫か耳壊れるよみんな、ごめんね。はい、うちらがいるのは12日のみになるんですけど、3日間そこで先行販売、予約販売かな、はい、まあ、ちょっとまたその詳細とかインスタとかでも載せるんですけど、ぜひその週末空いてる方がいたらね遊びに行ってみてください、
うん、
12はいるから、
よろしく。います、12。そう、あの、うん、うちのお父さんの、うちのお父さんは絵描きなんですけど、
はい、
作品もね会場に飾っていただけるということでね、はい、
超素敵だから、
あの小さい作品を購入できるようにするということだったので、
うん、
生活空間にね絵が欲しい方、うんうん、ぜひ遊びに来てくださいね、
お守りだお守り、
はい
はい
はい、次行くよ、
はい、次お願いします。
次はちょっとあの、うん、個人的な今ハマってる、
うん、
あの服装の話なんだけど、
うん、
カジュアルプラスオンっていうのが私あってですね、
ちょっと難しい、もう一回お願いします。
あの私は本当に自分が何の服が似合うかって考えた時に、はい、あの無課金アバターって言ってるのねあのアバターがさ、
はいはい、
一番最初に着てる服あるじゃん、
うんうん、課金してないやつね、
T シャツとズボンみたいな、うん、で私は T シャツデニムみたいな格好が一番似合うと思ってるの、
うんうんうん、
それにプラスで、
うん、
なんかこうじゃあちょっとシックに寄せようとか、
はいはい、
ちょっとパンキッシュに寄せようとか、
うん、
っていう、なんて言うんだろう、その無課金アバターにプラスアルファなんか要素を入れるみたいなのにちょっとハマってる、
はいはい、え、待って、それって小物類とかってこと、それともジャケットとかそれぐらい大きいものでもいい、ね、あでも、
うん、そうそうそう、着るもの、小物は小物であって、はいはい、でもなんか私的にパンクっぽい服とか、
はい、
あのまた流行るんじゃないかなってちょっと思ってて、
あ
なんかちょっとパンキッシュな要素があるもの、なんかこうちょっとさ穴が開いてるとか、
はい、
なんかあのテーマ性のある服装っていうのがやっぱ流行っていくんじゃないかなと思うんだよね、うんうん、ロリータとか、
え、だからロリータ、あのロリータあのナナみたいなテンション、
はい、そうそうそう、
なんかあそこら辺はリバイバルされそう
と思う、されると思う、うん、なんか Y2K すごい来たけど、うん、なんかそれがさらになんかやっぱあの
テーマ性を持って
た感じ、待ってこれ何みたいになった若い子たちが、うんうん、さらに昔の作品とか見て、はいはいはい、それを深掘っていくのが今年な気がしてて、うんうん、だからもうちょっと、ね、あ自分ってやっぱナナのこのキャラなんだとか、はいはいはいはい、でその昔のさアイテムとかもメルカリで買えたりとかするから、うんうん、そういうのとかを買ったりとかして、はいはい、なんかうまく工夫してそっちに割とコンセプト寄せてったりとかしそうだなって思ってる、うんうん、だからなんだろう、ちゃんとロリータとかちゃんとパンクとか、はいはい、なんかそういう子たちが増えそう、なんかもうちょいコンセプトベースみたいな、
うんうん、
でももちろんさそのコミュニティの強化みたいな話もさっきあったけど、うん、好きなものの深掘りとか、
うんうん、
なんかそういうのでより深いつながりを持っていくのではないかなと思っています、うん、
え、ギャルサー復活する、もしかしてこれ、
え、っていうかさ、なんか私めっちゃエッグ の、うん、あのリール流れてくんだけど、自分のところに、
うんうん、
そう、なんか普通にめっちゃギャルやってるんだなって思って見てるよ。
そうなんだ、
うん、なんかまあギャルとかもね全然なんかまた
そうだね、
うん、
ギャル可愛いからね、本当にすごいよね、かわいいギャルって
可愛 い、うん、でも私はなんかティム・バートン系ちょっと行きたいなと思ってて、
あみんなこれスポだよネタバレこれ、
そうなんかこうなんていうの、ゴス、
はいはいはい、
ちょいゴスみたいな、
ちょいゴスね、うん、いやだからあんたみたいな人がゴスとか言ってるのめちゃくちゃいいと思うんだよね私これはマジでマジで、
そうそうそうそう、なんか、
ゴスに行きたいけど行けないみたいなところでいる人って結構いると思うの、うん、なんかあの世界を可愛いと思ってるんだけど、うん、だって可愛いじゃん、
うん、
そう、
え、取り入れていきたいわけ、
いや来るよ、
うん、無課金アバターに急にちょっとゴスアイテム、だから私の場合は、うん、あんまりその深掘り、そっちで深掘りしていきたいっていう気持ちはあんまりなくって、はいはい、
うん、
なんかあのそっちの文化はめっちゃ知りたいけど、うん、自分に似合うものと好きなものって違うっていうことが、はいはいはい、もうちょっと分かってしまっていて、 そうだね、そこにこうめちゃめちゃ挑戦したいっていう気持ちよりかはなんかそのエッセンス取り入れていくみたいなスタイルでやっていきたいなと思ってて、
うんうん、
そうですね、だからそのめっちゃカジュアルで無課金アバターも好きなんだけど、そこにこうエッセンス、うん、あ今こういうバイブなんだみたいな、
うん、
だからさあの平成系ね、
平成ね、
平成とかもなんか多分本当に、うん、なんていうんだろう、もうリバイバルっていうかな、コスプレ的なテンションで、
はいはい、
あのやる人、
うんうん、
そうゆとりくんとかもそうじゃん、やっぱ
あ片石さんね、
片石さんね、
うんうん、
そうあのね多分本当になんて言うんだろう、そうじゃない人からは分からないけど、
うんうん、
それが好きな人、
うんうん、
みたいなコミュニティは
刺さるみたいなね、
そう、それが刺さるみたいな、うん、もっとなんかこうだからあのなんて言うんだろうね、狭めな、
うんうん、そう狭いよね、
うん、
けど刺さる人にちゃんと深く突き刺さって、うん、そこが活性化されるみたいなことかな、
そうで多分その周りも、
うんうん、
あそれもイケてるよね、
はいはいはい、
みたいな、うんうん、なんかそれがなんかダサいとか言われる時代じゃなくなって、
そうだね、
あそっちの世界観もいいね、
うんうんうん、
みたいになっていく気がする、
そうだね、
うん、だからいろんな時代のいろんなスタイルの子たちが同時にいるみたいな状態が生まれてくるんじゃないかなと思いました、
はいはい、え待って、いやダメだ、え、いやいいかもしれない、いやちょっと待って、
はい、
あのさ G アイドルがさ、
はい、
あのカムバスルナのさティザーのフォトが出たんだけど、
うん、
めちゃくちゃ少女時代とか、
うん、
あの安室奈美恵系だってめっちゃ騒がれてるのを見て、
うんうんうん、
なんかやっぱその K-POP 自体も Y2K めちゃくちゃ意識してる部分はあったと思うんだけど、うんうんうん、もうその業界の中でアーティストのこう真似をしていくみたいな、
はいはいはい、
このあの感じを
リバイバル
そうもう思い出していくみたいな、
もう一度みたいな、
そうそうそうのすごいあるなっていうのをちょうど昨日一昨日ぐらいに思ってた、
そうだね、
うん、楽しみだね、
一周一周というかね、
うん、発生出てくるわ、はい、
次
次、
まあ、ふざけた小物ね、
はい、
まあ、これはあの本当にその一個すごい綺麗な格好、綺麗めカジュアルみたいなところに変なバッグ持つとか、
はい、
なんかそういう
あんた本当得意だよね、
そういうことなんかやっぱユーモアみたいなことがすごく大事な気がしてて、うん、なんかそのなんて言うんだろうね、抜け感みたいな、
うん、
なんかそこのおもろというか、
うん、
ユーモアっていうのが、
うん、
その各 いろんなあのスタイルの子たちの中でも、やっぱ
いろんなね、
そうそうそう、ユーモアがあるよね、いろんなユーモアがあって、うん、そのユーモアでつながっていくのかなと思ったの。
なるほどね。なん
かそこ、あ、おもろいねみたいな、
はいはいはい、
っていう感覚で、あのいろんなスタイルを許容していくというか、はいはいはい、なんかなるほどみたいな、面白いねみたいなことになっていく気がしてて、うんうん、そうで、ふざけた小物っていうのはね、やっぱいいですよね、
うん、
私のスタイルにはふざけた小物みたいなことにしていきたいなみたいな、
なってるよ、ごめん、もう、
はい、ありがとうございます。
はい、次、
はい、次いきますね。あの、物と長く付き合うみたいな、
はいはい、
これあのさっき言ってた、その人に寄せたカスタムみたいな話、
うんうん、
今私あのなんかね、2年前から、うん、うちのお父さんが20年間あの作ってもらってるというか、なんか付き合いがある靴屋さんで靴を作ってるの、うんうん、
おー、いいね。
そう、あのオーダーメイドで、
はいはい、
でうちのお父さんはそれをあのもう20年とか履いてて、うん、まあ、何足か持ってて、それをルーティンで履いて、うん、お直しして履いてみたいなことをしてんだけど、はいはい、あの大人になるから、うん、30歳の誕生日に向けて、うん、お前に一足プレゼントするって言われたの。
和義、ほんと好きだよ。
で、私正直2年前それを言われた時にあんまピンときてなかったのね、
はいはいはい、
私スニーカー好きだしと思ってたの。なんかそれはもうちょっとちゃんとしたもの、なんか結構硬い靴なの、
うんうん、はいはい、
まあ、職人さんが作ってるからさ、
うんうん、
そうで、で思ってたんだけど、うん、この間それのフィッティングに改めて行って2年ぶりに、
うんうん、
でもしこれでこのフィットでよかったらこれで作り始めますみたいなタイミングだったんだけど、うんうん、その時に、あ、もう私これをじゃ自分も20年間ぐらい履いていける靴なんだって思ったら、
うんうん
うん、なんかすごい嬉しい気持ちになって、
はいはいはい、
そう、私だけのために作られた靴、
うん、
あ、渋谷さんちょっとあの右足が大きいですよねみたいな、
うんうんうん、
でなんかそのなんか特徴みたいな自分のが、はいはい、あの職人さんが分かっててみたいな、
うんうん、
なんかそれに合わせて自分の癖とかに合わせて、
はい、
あのでも心地よく入れるものを、
うん、
なんか作ってくれてるみたいなことになんか感動しちゃって、うん、
なるほどね。
そう、これを大事にしていく人生がいいみたいな気持ちになったの、
はいはい、
で多分なんかそれっていろんなものをたくさん持ってるよりも豊かな気持ちだなって思って、
うん、
なんか別にもうあのね、でもその靴だけじゃダメなんて、それを履き潰してはダメなんて、
そうだよね、
そう、でも
バランスが大事だよね。
そうそうそうそう、でもたくさん持つよりも、うん、なんかそういうものをあの本当に気に入ってるものを長く使うことの、
うん、
なんか本当の喜びみたいなのが分かってきたなみたいな気がしてて、
うんうん、そう、まあ、これ昭和に戻ってんのかな。そうなんだ
よ、ね、まあ、もちろんさ、いろんなトレンドがあるけど、うん、そう、
いや、わかるわかる、うん、いや今話聞いててさ、私あの10歳の時に亡くなったおじいちゃんがすごいお洋服が好きだったの、多分おしゃれがすごい好きで、うんうんうんうん、でも別になんていうの、ブランド物を買うとかっていうよりは帽子とかそういうの多分買ってたんだけど、あのスーツ、
うんうんうん、
セットアップとかをすごいたくさん持ってて、うん、でだいぶ処分したらしいんだけど、それでもおばあちゃんが捨てきれなかったセットアップとか結構あって、でもこれ誰も着ないしねって言ってた頃に、あの私がどんどん成長しまして、
はい、
多分おじいちゃんと同じぐらいの背丈になったわけよ
今ね、
うん、でおじいちゃん別にすごい背高かったわけじゃないから、あのめちゃくちゃちょうどよくて、サイズ感がそうっていうので、今セットアップすごい着てるんだけど、おじいちゃんのお下がりを、
うんうんうん、
でそのイニシャルとかも入ってたりとかで、セットアップに、限らず、あの靴までね、うん、同じサイズなの私、
うん、
足が、
うん、
っていうのがあって、
もうおじいちゃんじゃん。
そうなのよ、ハローさんなの。
うん、うん、
ハローさんっていうんだけどさ、そうのハローさんのセットアップとかをよく着て、あの街に出かけたりするんだけど、うん、すごいものがいいっていうのかな、
うんうんうん、
すごい大事に作られてるから、あのやっぱ もちろんね履き潰すっていうか、たくさん着てボロボロにしちゃいけないんだけど、大事に着るとか大事に保管してたっていうのとかを着ながらすごい感じる瞬間がたくさんあって、
うん、
これを今一旦私は着れてるんだけど、これをいつまでどう大事にできるかな自分っていうのをすごい思いながら、引き締まる思いで着てる身が、
わ、
う
ん、かる、
そう、
引き締まるよね、うん、なんかでもあの別に 何でもかんでもさ、そのオーダーメイドってめっちゃ高いから、いや、
そう、
あのできないんだけど、
うん、
でもなんか例えばさ、その量産されたデニムに自分 の、
うんうん、
あのイニシャルが入ってるとか、うんうん、なんかそういうだけでもめっちゃ特別な気持ちになるし、
うんうん、
なんか私はさ、あのリーバイスのさ、育てるデニムの企画やってさ、
う
ん、ずっと同じデニム履いてるんだけど、うんうん、なんかやっぱり そういうのもさめっちゃ愛着あるわけ、うん、なんか自分のさ癖がデニムに出るから、うん、まあ、デニムはめっちゃ好きなんだけど、うんうん、まあ、デニム着てますっていうかずっと着てますけど、
あんそうね、
そうそうそう、なんかそういうなんていうんだろうね、履き込んだり使い込むことで味が出るもの、
うんうん、
みたいなのはなんかすごくもうその人にしか出せない魅力だし、
そうだね、
時間とともにそれが出てくるみたいなところも、うん、やっぱりなんていうんだろう、その今の全部早い早いみたいな時代に逆行してる感じがすごくいいなって思ったりしましたね、
うんうん
うん、はい、
はい、ですね、
はい、次ね、
はい、はい、次、
あと2個だよ最後の、
うん、来たよ、
ここまで、の1個前ね、
うん、
新しい肌見せね、
はい、
はい、まあ、私たちが今下着も準備してるじゃないですか、
してるじゃないですか、
でやっぱりその私は服とその下着を選ぶ時の、
うんうんうん、
一緒に着るはず、
うんうん、
重ねて着るわけじゃん、
うん、
重ねて着るのにちぐはぐっていう状態がすごい気になってたの、やっぱずっと、うんうんうん、ってなった時にそのなんだろう、肌見せの定義とかもさ、うん、今すごくなんかこう広がってるじゃんファッションで、
そうだ、ね、
すごく透け感のある素材を普通にそのまま下着の上から着るみたいな、シアーな素材の服とかもすごい流行ってたりとかするし、うんうん、その自分のなんだろう判断で肌をどう見せるかみたいなことが、うんうん、なんていうのできるというかさ、
うん、
っていう風になってきてるのに、一緒にじゃあ肌を見せるっていうのに下着は進化してないみたいな、
はいはい
は
い、
服はすごく進んでる感じがする、
そうだね、
なんか一緒に見せて可愛いみたいなことが、
うんうん、
あったらいいなと思ってて、
うん、
しかもなんかそうなっていく気がしてて、
うん、
なんかどんどんなんていうんだろうな、その自分をなんだろう、性的に見せたいというよりかは、はい、そのどこからどんな風に肌を見せるかで自分のテンションがどう変わるのかとか、
うんうん、
なんかそれを楽しむ、実験したりとかするみたいな、うんうんうん、そういうことが、
うん、
できるものをね、うちらも作りたいよねっていう、
は
い
は
い、まあ、作ってるよねってい
う、はい、頑張っていきます、
はい、まあ、そのちょっと自分が今まで知らなかった肌見せというか、
うん、
肌見せね、
肌見せ
していきたいなみたいな、この夏は、は
い、楽しみっす
と思ってます、
はい
はい、で最後ですね、
お願いします、
あ、ライズ
もう一回お願いします
ライズさんですね、
ライズさん、
最後ライズかよって感じだけど、
いや、それな、
まあ、なんかライズはやっぱ流行ってるよね、
待ってごめんごめん、多分ねついてきてない子がいると思う、K-POP の SM エンターテインメントさんに所属している、うん、新人ボーイズグループ、うん、ライズです、
うん、ライズね、
はい、
ライズ
RIIZE ね、
ライズ来てるよね、
いや来てると思う、
いや私はね、やっぱ彼らのお兄ちゃんグループね、
うん、
NCT
NCT もう一回
NCT、
はい、
が好きなんですよ、ね、まあ、皆さんねご存知の通り、
うん、
でもでなんかでも私 の, 好きな人がねもうすぐ兵役に行ったりするじゃないですか、
するじゃないですか、
そうってなった時にやっぱりこう完全体で、
うん、
活動がね、
うんうん、
できるのがいつになるのかみたいな話があったりとか、うん、でまあ天下の BTS がさみんな兵役行ってるじゃん今ね、
うんうん、
とかでなんかどうなっていくのって思ってたの私、
そうだよね、
正直、
う
ん、まあ、もちろんいろんなグループ他にもいらっしゃるから、
うんうん、
でもなんかこうで K-POP もさ、うん、なんかどこまで行くのみたいな、
そうだね、
どうなってっちゃうのみたいなさ、
いや CD の売り上げ枚数とかもさ、うん、記録更新はしてるんだけど、うん、まあ、同時にファンもその SDGs の観点からして、うん、まあ、これだけの枚数こう買ってその記録が樹立されるのはいいんだけど、ゴミとかってどうなってるみたいなのもすごいあったりとかして、うん、これも過渡期っていうかこれ問題またぶち当たって、多分企業側もどうにかしない、
うん、
まあ、事務所側もどうにかしないといけなくなるねっていうのは思って見てるんだけど、
2年前とその K-POP に対しての見方が結構変わっ、うんうん、なんかやっぱコロナ禍でさ、うんうん、やっぱインドでの K-POP シェア率がもうめちゃくちゃ伸びるとか、
うんうん、
なんかその時の
サウジとかもだもんね、
ね、
うん、
感じとはまたちょっと今また変わってきてて、
うんうん、
じゃあさボーイズグループのさ、うん、こう平均年齢とかも上がってきててみたいな、うんうん、で急になんかやっぱライズボーンってきて、
はいはい、
そうでやっぱその K-POP 界隈とかってさ、
うん、
その子さんとかさ、
うん、
新規に厳しいとかいろいろあるけど、はいはい、まあ、新しくできたグループでそこにみんなこう、うん、行きやすいっていう話もさ、うんうん、宮もさっきしてくれたけど、
はいはい、
あって、
うん、
そこでやっぱ今めっちゃ人気じゃん、
うん、 そうなの、ね、だってライズ今子さんです新規ですって言えるほどの年月じゃないじゃん
そうそうそうそう、
あの孫ちゃんと翔太郎くんに関してはさ、うん、あの NCT の時から追いかけてたっていう人とかは、うん、まあ、ちょっとずっと見てましたっていう人ももちろんいると思うし、それはそうっていう感じだし、うん、別に全部それぞれが言ってることが嘘でもないとも思うんだけど、うん、やっぱデビューしてまだ1年経ってないっていうグループに対してそれぞれがこう気持ちよく見れる、緊張せずに、あの子さんがいるからこう言及できないとかじゃなくて、
そう、ね、
この瞬間のな誰々がめちゃくちゃいいとか、この瞬間の誰々が花沢類みたいみたいなとか、なんか言ったりしやすいしリアクションが取りやすいのかなと思ってて、うん、すごいあの X、うん、旧ツイッターを見ていても、うん、そのリアクションの幅がすごい多岐にわたっているというか、そう、分かる、数が多い。
なんかさ、やっぱ NCT もともとさ翔太郎と孫ちゃんが NCT にいたっていうところで、うんうん、やっぱりこの NCT をこう全体をこう見守ってる私からしても、うんうん、やっぱりあの
気になる存在では
あるよね。彼らは特別なわけよ。
そうだよね、
やっぱあの見守っていかなきゃいけないというか、うんうんうん、なんかこう動向は見てるよみたいな ね、遠くからでも、うんうん、でそういう人ってめちゃくちゃ多分多くてさ、うんうんうん、NCT 見てた人なら孫ちゃん翔太郎のことも、うん、なんか元気になってるかなみたいな、うんうんうん、ちゃんと見てんじゃん。
そうだよね、
でその延長線上でやっぱもうライズにハマっちゃうみたいな現象も起きてると思うね、
うんうん、いや本当そうだと思う。
そうだからなんか、え、次どんな感じなのかなって思ってたけど、ライズなんだなって最近は思った。
いやそうだし、あの NCTのシズニーがどれくらい聞いてるかも分かんないけど、 NCT のコンセプトって結構難しくって、まあ、曲調もだし、ね、衣装もだし、結構なんて言うんだろう、多分
本当はすぐ、ね、
そうすぐ売れるようなコンセプトも出せたのかもしれないんだけど、なかなか消費しづらい、されにくいような難解なコンセプトを元にずっと曲とかを作ってきていて、うん、で人数もねすごい多いんです。多いっていうのもあって、こうなかなかファンが寄りついていかない、人気がこうなかなかっていう瞬間もあったりとかして、うん、やっとここまで来て7年目みたいな、まあ、
なんかそれこそ、はい、その新規取り入れのムズみたいな、
いやそうそうそうっていうのがすごいあったからこそ、多分 NCT のファンのシズニーの子たちはあのいかに布教をしていくかみたいなところで戦ってきたと思ったりはしてるんだけどライズはこう新規に優しいっていうのかな、
爽やかだよね、なんか、
うん、もう曲がキャッチーだし、ビジュアルもすごい分かりやすいし、なんか好きって多分なる、なんか分かんないじゃなくてってなるのがすごいあるなって思って。
なんかさ、あのレベルがどんどん高くなりすぎてて、うんうん、もう恐ろしいもんし、うんうん、なんかもうみんなさ、なんかえビジュアルなんて良くて当たり前だし、うんうんうん、歌えて当たり前だし、うん、踊れて当たり前なんですけど、うんうん、みたいなさ、もうなんか
第二世代の時にはなかったもん
ね。ないですね、そうですね、本当にあの私が最初に好きになった 2M はバラードばっかり歌って、うん、それで OK だったんだから、はい、踊らなくたって、はいはいはい、筋肉なくたって、
うんうん、そうだよね、もはや踊りたかったのに踊れなかった組
だ、ビジュアルだって別に、
うんうん、
ん、だったんだから、
だったんだからまあでもね、はい、それでもあのレジェンドとして 2M まだ君臨しておりますから、はい、ます素晴らしいですよ、
はい、というわけでですね、
すごい急に終わるよ、
2024年の、うん、あのこれが来るんじゃないかというか、うんうん、来てますみたいな、うんうん、あのものをちょっと発表させていただきました、
はい
はい、いかがでしたでしょうか。
いやこれ気になる、みんなの感想も聞きたい、ね、
あの皆さんもいやこれが来るでしょうとか、いや逆にこれはもうこの時代アウトだよねみたいな、なんかそういうことがあったらぜひお便りをいただけたらと、うん、思います。
ください、お便りどしどし、
はい、なんか告知とかあるかな。
あ、まあちょっとさっき言いましたけど2月のね、はい、10、11、12ですね、
はい、
の3日間で、渋谷パルコでイベントやりますので、
はい、
ぜひお越しください。
はい、よろしくお願いします。
パルコの4階のパムさん の、 あの店舗お店でちょっとやりますので、
はい、
ぜひぜひ。
あとあの前回ねみんなに星つけてって言ったらさ、
ね、
めちゃくちゃ星いっぱいつけてくれんじゃんみんな。
そう、急に星がいっぱい増えて、またすんごい嬉しい、これ
びっくりしたよ私。
えこれ2月までに本当にいけんじゃないみたいな気持ちにちょっとなったでもさ、うん、あの友達に広めてねとか言ったらさ、
うんうんうん、友達にもね送りましたとかね、
嬉しいよ、
嬉しい私はね、
うん、こんな風に言ってるけど本当に直接会ったらありがとうございますとか言っちゃうし
いつもありがとうございます。えそう、
嬉しいです、嬉しいです、ありがとうございます、はい、あのでもあの友達から今更でごめんなんだけど、うん、星の付け方どうやってやるのっていう問い合わせが来たんだけど、
はい、
あのアップルでアップルのポッドキャストのアプリを使っている方は多分アップル内での星がありまして、
ね、
私たちが言ってるその星の数って言ってるのが Spotify の方になりますので、
はいはい、
あの 気にせずね、 Spotify ユーザーの方は星の方気にしていただいて、もうつけたよって方はその念を送っていただき、
はい
はい、これからまだあの Spotify もいいかもって思っている方は、あの素敵なプレイリストもありますので、 Spotify ぜひ無料登録いただいて、はい、星をつけてください。
あとね、あのポッドキャストアワードもね、早速応募しましたって言ってくれる子も本当いて、
うん、あれ受賞式あんの本当に
待って受賞してるまた
いや、わかんない、来年か再来年かもしれないけど、ね、あったらめっちゃ面白いじゃんと思って
る。よかったら、はい、うん、リスナー投票してくれたら嬉しいです。
お願いします。
はい、じゃあそんな感じでね、今週は終わりたいと思います。
はい、
はい、
では
みんなね、風に気をつけて、
本当に、
はい、じゃあ今週も Take me
higher、
またね、
バイバイ。